説教前を見て進む鈴木光牧師です。
皆さんおはようございます。ルカによる福音書を、また読んでいます。先週に引き続いてになりますね。ペトロさんがイエス様にあなたはキリストですって信仰を告白して、そしていよいよ用意が整ったな、十字架に向かってイエス様が進み始める、そういう中で、一番大事なポイントとしてはですね、もうすぐ十字架にかかってそして天に登っていく、その後を任せるのは弟子たち、教会ですよ。今の私たちにつながる教会であるわけですよね。そうなってみると、まずこの弟子たちをね、ギリギリまで時間許す限りトレーニングしてあげたい、育ててあげたいって、弟子たちを整える、そういう状況にイエス様が置かれているんだと思います。ですから、先週に引き続いて今日のところも弟子たちに、私についてくるってこういうことだよって、弟子の姿、私たちクリスチャンの姿ってこうだよって、そのことを教えている、そういうところになってますね。で、今日は2つのトピックっていうか2つの出来事のところが書かれていますけれども、前半のところは特にイエス様がご自分の姿を見せて私についてくるってこうだね、そして後半の方は実際にイエス様に従おうとする人たち、彼らとのやり取りを通して従うってこうだねって、そういうふうに教えようとしている、そういうところですね。前提として、私たちはこう聖書を読んでいくと弟子っていう言葉が出てくるわけですけれども、じゃあ弟子誰だろうかって、もちろん私たちなんです。なぜなら弟子っていうのはイエス様についていく人のことだから、イエス様についていこうとする人、イエス様に従おうとする人、これを聖書の中では弟子というわけですよね。他にも群衆っていうのが出てきます、聖書の中だと。群衆はもちろんイエス様のことを好んでくるわけですけれども、でも何かを求めてくるわけですね。もちろん私たちもイエス様に求めてきていいんですよ。そうなんだけれども、でも、こう何かこう得すること、あるいは良いことって、そう思ってくるけど、弟子たちは特についていこうって、そこが大事なんだっていうことですね。ですから今日の御言葉を通して、私たちもイエス様についていこうって思っているわけですから、どうするのかなってぜひ聞き取っていきたいですね。私たちもそれに応えていきたいと思います。では早速一緒に読んでいきましょう。最初は51節、ルカ9章の51節から53節のところをご一緒に読んでみたいと思います。ルカによる福音書9章の51節から53節、開いている方で結構ですのでご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは天に上げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。はい、このように言っています。まず注目したいのは、イエス様が弟子たちに見せている姿、弟子たちが見ている姿、どういうふうだったかというと、天に上げられる時期が近づき、エルサレムに向かう決意を固められた、こう言っていることです。で、特にですね、このエルサレムに向かう決意を固めたって、この表現、本当にそのまんま、言葉を訳すと、顔を向けてしっかりそっちにね、セットした、そういう意味なんですよね。顔をそっちにカシャッと向けたって、そういう意味なんです。イメージできると思いますね。エルサレムの方に向かって、そしてその先に向かってイエス様が顔を向けたって、そういうふうに言っているんですよ。で、私たちはイエス様についていく人ですから、当然ですね、その見ている先も知っておくといいですね。私たちはイエス様の背中を追いかけていけばいいんですけれども、でもできたらね、一緒に前を見てたらいいじゃないですか。一緒に何を見てるかなって、イエス様が見ている方向、見ているものを見て進めたら、もっと楽しくてもっと嬉しいですよね。ぜひそうしたいと思います。背中を見てね、行くと、イエス様の顔見えないというか、いつも後頭部だけ見ることになりますけど、イエス様と一緒に並んで、横見て、前見て、あっち向いてんだなって言って歩んでいくと、もっと楽しいですね。そういうふうにできるといいかなと思います。 さあ、じゃあイエス様はどこに顔を向けているのかなって、それが大事ですね。51節には2つの大切なポイントが書いてあります。まず1つは、天に上げられる時期が近づいたからって書いたんですよね。ですからイエス様が顔を向けている方向って、まず第一に実は天なんだって、天の御国にイエス様顔を向けて進んでいくんだなって、そのことが分かります。最終的なゴールは天の御国、まあ、言ってみればイエス様にとっては帰国かもしれないですね。何しろ神様がマリアさんの中通して赤ちゃんとなって生まれてくる、そのお家というかね、本国に帰っていくわけですね。まあ、その帰国、凱旋、そこがゴールなんだって、まあ、イエス様のね、見ている先が分かります。で、その手前のところ、エルサレムに向かう決意を固められたって、そういうふうに言っています。まあ、最終的には天の御国に帰るんですけれども、その間にはエルサレムがあって、エルサレムがあるってどういうことですか？十字架にかかって、復活をするっていうことが途中であるっていうことです。イエス様にとってこの十字架と復活、十字架は使命ですよね。この地上に歩んでいるその使命が十字架であるわけです。ですから天に帰るんだけど、その合間、この地上においてはその使命、十字架を果たすためにエルサレムに向かい始めたんだって、そういうふうに言っているわけです。私この箇所をまあ受け取ってですね、最初にとっても面白いなって思ったのは、あくまで終着点、ゴールですよね。ゴールは天の御国であるということなんですね。ああそうなんだなって改めて思いました。なんかいつもこの十字架がゴール、十字架がゴールみたいな私イメージあったんですけど、イエス様は天国まで見てるんだなと思って、そしてむしろこの十字架っていうのはそこに帰るまで間の大事な大事なプロセスって、そういうふうに見てるんだっていうことが分かったんですね。私たちはイエス様と一緒に同じ方向向かって進んでいきます。ついていくんですから。ですからイエス様が向いている方、イエス様が見ているもの、一緒に見たいと思いますね。私たちも聖書の言葉こういうふうに言ってます。これ開けなくて結構です。例えばフィリピの3章20節では、私たちの本国は天にありますってこう言われてますね。私たちどこに本国がありますかって、日本の国籍の人、韓国の人、いろんな、まあ、ちょうど今日、ね、いろんな方いらっしゃいますけれども、いろんな本国のある人ってあると思いますけれども、私たちの本籍は天にあるんだって、イエス様についていく人みんな同じ本国があるんだって、まあ、このことですよね。またこれも開けなくて結構ですが、第一ペテロ2章11節、私たちはいわば旅人であって仮住まいの身なのです。私たちは旅人なんですよって、この地上の歩み、それは本国に帰るまでの旅の途中なんだって、そう思って歩んでいるわけですよね。私たちがイエス様と歩むとき同じようにそれを見るんだ。そしてイエス様が十字架という使命を果たして、そして帰っていくように、私たちも意味があってこの地上に命を与えられて、意味があって今この人生を生きていて、そして神様が計画を持って導いておられるんだ。そのことを本当に心にきちんと受け止めて、イエス様と一緒に歩んでいきたいと、そういうふうに思います。さあ、じゃあ次のポイントいきましょう。今度は53節から56節を読んでみたいと思います。53節は重複しますが、もう一度読みますね。53から56節をご一緒に読んでみましょう。いいですか？いきます。せーの。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。はい、このように言っています。まあ、ガリラヤがイエス様の本拠地でエルサレムに向かうとしたら、最短距離で行こうとするとサマリア人たちの村、地域を通らなければなりません。で、そうするとですね、まあ、トラブルが起きちゃうわけですね。 で、なんでかっていうと、まあ、これは皆さんご存知かもしれませんが、サマリア人とユダヤの人たちは仲が悪いからなんですよね。まあ、もともと非常に仲が悪い、まあ、だから案の定って感じですね。トラブルが起きてしまうわけです。彼らはイエス様たち一行のことを歓迎しなかった、ノットウェルカムですね、歓迎しなかったんだって、こういうふうに言っています。で、それで、終わったらね、それだけの話なんですけれども、まあ、ここに来てですね、お弟子さんのヤコブとヨハネがとんでもねえことを言い出した、これがまたもう一トラブルっていう感じですね。で、実は、まあ、ページね、やらなくてもいいですけど、ページペラって一枚戻ると、ついこの間ペトロと一緒にこのヤコブとヨハネはイエス様とね、山登ってイエス様ピカーってなって、ああ本当に一緒だってすごい経験してたね、まあ、言ってみればすごくね、大事に育てられているヤコブとヨハネですよ。よっぽど素晴らしい人物かなって私たち思うんだけれども、ここで彼らなんて言うかっていうと、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかって言ったって言うんですね。まあ、過激な発言ですよね。こういうこと言うなって思っちゃいます。まあ、これは、旧約聖書のエリアのね、出来事なんかなぞらえて言ってるんだって言われてますけれども、まあ、いずれにしても結構とんでもない、とんでも発言だと思います。まあ、でも他の箇所を見てみると、このヨハネ、ヤコブ兄弟は、ボアネルゲスってあだ名がついてるんですよね。雷の子っていうふうに呼ばれてる。まあ、意味はどうかなって思うけど、多分こういうとこ見るとその意図はですね、昔は地震、雷、火事、親父って言ったみたいに、そのなんつうか怖いっていうんですかね、怒っちゃうって、なんつうの、こう劇場に駆られてなんか感情的になっちゃう、そういうタイプだったんじゃないかなって想像ができますね。すぐカッとなるっていうと一番早いでしょうか。感情コントロールできなくてカーってなって、あーってすぐなっちゃうタイプだったのかもしれない。兄弟でそれは結構きついなって思いますけれども、でもまあそうだったのかもしれないですね、ここを見るとね。だから彼らはこういうふうに言ったっていうんです。さあ、彼らのこの発言に対してイエス様の反応はどうだったでしょうか。振り向いて二人を戒められたって言ってますね。まあ、特にこの戒めるっていう言葉は、まあ、いろんな訳の仕方ができるけど、叱るっていうふうに訳してもいい言葉なんです。まあ、だからイエス様にしては珍しくかなり厳しめにヨハネとヤコブに対してキッて見てね、なんて言ったか分かんないですよ。でも戒めた、まあ、しっかり、怒ったんじゃないかなって思いますね。なんてことを言うのかっていうことを、きちんとイエス様が伝えたんじゃないかなと思います。まあ、よかったと思いますよね、私たちはね。あ、さすがイエス様、よかったよかった、あ、それそれよかったなというふうに私たちは思います。でも一方で、まあ、このイエス様が戒めたっていうのは、君たちはなんてことを言うんだ、もっと仲良くしなさいっていうね、そういうなんか単純な話だけじゃないってことなんですよ。ここには本当にイエス様のすごく強い思いっていうんですかね、イエス様自身のこのエルサレムへ向かう強い意志があるんですね。やっぱりポイントは、そのエルサレムに向かう決意を固めたっていうこと、そしてイエス様が、これ53節でこう書いてますね、サマリア人の人たちがどうして迎えなかったって、イエスがエルサレムを目指して進んでたからだって、こう書いてあることなんですよ。で、なんでここ大事なのかっていうと、そこにこのサマリア人とユダヤ人の人たち の, ものすごい仲が悪い一つの大きな大きな原因があるからなんですね。で、エルサレムには何があるかって言いますと、神殿があるんです。で、もともとユダヤの人たちとサマリアの人たちは同じ民族なんです。で、王国一つだった。ところが途中で北と南に分裂してしまうんです。で、南の方がユダヤ人たち残るユダの国になって、で、そっちにはエルサレムがあって、エルサレムには何があるかっていうと、神殿があるんです。神様は神殿で礼拝するようにって民に教えていたんです。一方で分裂した北の方にサマリア人たちいます。まあ、サマリア人の元になる人たちがいます。で、こっち側こっち側でどういうことが起きたかっていうと、南と別れちゃったから神殿なくなっちゃった。で、彼らどうしたかっていうと、 まあ、自分たちで勝手にっていうと、まあ、そういう言い方しかできないんだけど、自分たちなりの礼拝を始めたんですね。南の人たちは、はい、違反っていうわけですよね。君たち神様言われた通り神殿で礼拝してない、ダメって言う。北の人たちは、そんなこと言ったって仕方ねえじゃねえかって、死んでないんだから俺たちは俺たち何やってんだろうがって、もうこれは喧嘩になるわけですね。お互い、大切なね不思議ですね、大切なであるはずの神様の礼拝の仕方で、揉め始めるわけです。でしかもその北の方に残ったサマリア人の人たちは、というか、まあ、サマリア人になる人たちは、いろんな、神様を拝む周りの民族の人たちとどんどん結婚をするようになっていって、そしてますますこじれていくわけですね。まあ、ここで、だから元がね近かったからこそのいわゆるこう近親憎というか、ものすごいこう憎しみの感情というのが北と南に起きた。だからエルサレムにある神殿エルサレムというのは、まあ、彼らの対立の感情の割と中心にある一つなんですよね。だからイエス様がエルサレムに行くんだなってサマリア人が聞いたら、あそう、まあ、そういうやつね、当てこすりですか俺たちに対してのって思うわけですよね。はいはいはい、君たちエルサレム行くんだ、神殿で礼拝するんだ、よかったねって、俺たちの仲間じゃないねって、嫌な感じってサマリアの人たちは思ったということですよね。だから歓迎しなかった、うん、これがあるっていうことなんです。だからサマリアの人たちは、あ、俺たちの仲間じゃないお前なんだなって思ったし、ただ一方でじゃあヤコブやヨハネはどう思ったかっていうと、そこに向かっていく俺ら一行イエーイっていうことですよね。だから俺たち神の民、俺たち神の民エルサレム行って礼拝します、イエーイっていうことですよ。お前たち違うって、あ、まあ鼻につくね、だから君たち滅んだらって、そういう彼らの姿でもあるわけです。イエス様はどちらも悲しいですね。なんでかっていうと、なんでイエス様は今エルサレムに向かってるんですかっていうことですよ。それは十字架にかかりに向かってるんですよね。それは誰のためかっていうと、ユダヤ人のためでもサマリア人のためだけでもなくて、私たちみんなのためなんですよね。このユダヤ人のためでもあるし、サマリア人のためでもあるし、そして時と場所を超えて今この場所に集まっている私たちのためでもあるし、イエス様は私たちのために十字架に向かっているんですよね。サマリア人、ユダヤ人、彼らが滅びることがないように、時を超えて私たちの誰一人として滅びることがないように、そのために十字架にかかって死のうとして、エルサレムに彼はイエス様は向かっておられるわけです。その時にヤコブとヨハネがあいつら焼き滅ぼしてやりましょうかって言ったこと、どんなにかイエス様は胸を痛めたでしょうか。だって彼らのために私が滅びに行くのだから、なんてこと言うんだろうって、どんなに悲しかったでしょうか。またサマリア人の人たちも、あ、エルサレムに行くんだったら俺たちと関係ないね、仲間じゃないねって言っている時に、イエス様は、まあ、彼ら思いもしないでしょうけれども、彼らのためにもエルサレムに向かっていくわけですね。まあ、このことを私たちは受け止めなければいけないですね。で、まあ、このイスラエルの土地のことを考えてみると、今は、まさにちょうどね、時を超えて紛争の最中にあるわけですよね。本当に心が痛いことだなと思います。今も同じように私たちはイエス様を見る必要がありますね。あの場所、あの民族ということではなくて、私たちは十字架を見る必要がある、イエス様を見る必要がある、そのエルサレムとその先を見る必要がある、そこに本当の平和があるんだということを私たちは覚えたいと思います。さあ、じゃあ最後の点に行きたいと思います。今度は残る57節から62節のところをご一緒に読んでいきましょう。ちょっと話がガラッとでもないな、つながってるんですけどね、少し変わります。では57節から62節のところをご一緒に見ていきたいと思います。いきます、せーの。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、 空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族にいとまごいに行かせてください。イエスはその人に、好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。はい、このように言っています。さあ、そして顔を向けてですね、いよいよイエス様は道を進んでいくと言ってますね。一行は、イエス様を筆頭に道を進んでいくんです。でそこにですね、3人の人たちが現れてくるんですね。だから、この短い中に凝縮して3タイプのイエス様についていこうとする人たちの姿が出てきます。で彼らとのやり取りが私たちへのメッセージになっているわけですね。順番に見てみましょう。最初の一人目は、自分から私ついてきますっていう人でした。彼は、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言いました。とっても素晴らしいと思います。自分から彼はそのように言うわけですけれども、じゃあイエス様の答えはどうだったかなって。いつもね、イエス様、私についてきなさいというわけですよね。だから、お、答えれるか、よし、やったって思ったのかもしれないけど、でも言ったことはですね、全然違う方向性のことだったんですよね。58節でイエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない、ってこういうふうに言うんです。人の子はイエス様がご自分のことを言う言葉ですね。だから、私には枕するところもない。その枕にはっていうのおかしいけど、なんて言ってるかというと、狐には巣穴があるねって。狐も外で狩りをしてなんか取ってきて、でもお家に帰って巣穴で丸くなってか分かんないけど、ゆっくり安らぎあるかもしれない。空の鳥にはやっぱり巣があるって、ホームがあるわけですよね。巣に帰ってピヨピヨ可愛い小鳥たちといるかもしれない。そういうふうに安らぐ場所があるねって。ところが、私は枕するところもないんだって言うんです。意図は分かりますね。だから大変だよって言いたいことじゃなくって、あなたについてきます、どこだってって言ってる人に対してこれを言ってるんだから、大変だよって言ってるんですよ。これは覚悟はあるかいって言ってるんですよね。あなたは安らぎを求めてきたかもしれないけれども、結構大変だぜって、そういうふうに言ってるんですね。今日お祈りの中でも祈りましたし、これイエス様が言ってる言葉ですが、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようって。これがまず一面の真理ですね。全く嘘はついてません。私たちはイエス様のところ行くときに本当に安らぎを得ますね、平安を得ます。一方でイエス様と一緒に歩んでいくと、その間たくさん大変だぜって、そういうことがあるということですね。おやおや、安らぎを求めてきたはずだが、なんでこんなに山あり谷ありで私は大変なのかいって、そういうふうに思うことだってあるんだよって。特に巣穴、あるいは鳥の巣、その安らぎ、世の中的な、もし安定を求めてきたのであるならば、それはちょっと違う、そういうことは得られるとは限らない。得られる場合もあると思いますよ。神様がお許しになればそういう恵みもたくさんありますけれども、でも覚悟はあるかいって、そういうふうにイエス様は聞いているんですよね。イエス様の言葉は本当に不思議で、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようって、そう言われたその直後に、私の首輝きを負いなさいって、私の首輝きは負いやすく、その荷は軽いからですって、そういうわけですよね。私たちは休みに来たけど、休みに来たところでなぜか首輝きを負わされるって。首輝きはですね、一緒にこうすき引く牛の道具ですから、仕事するためにあるわけですよ。おやおや、休みに来たはずなのに急に首輝きかけられたけど、俺騙されたのかなって思うかもしれないけど、そういうことではない。イエス様が一緒に引く首輝き、 イエス様がぐいぐい引っ張ってくれる、その首輝きにイエス様と並んで立つんだって、そういうことですね。その時私たちは初めて他では得られない本当の平安があるんだっていうことですよね。でもそれは他で得ようと思っていた平安はないかもしれないけれども、それはもっともっと大きなものだって、そういうことですよね。ですからこのことを心に留めたいと思います。あなたが思ってるのとは違うかもしれないよってイエス様は言ってるわけですよね。母落ち着いたって、それだけ求めてくるんだとしたらもっと大変かもしれないぜって、でもついてくるかいってイエス様は私たちに呼んでくれてるんだと思います。第2のパターンはどうでしょうか。次の59節60節の人は、私に従いなさいってイエス様が言って始まります。来なさいって、私と一緒に来なさいってイエス様が言ってくれるんですね。でその人は何て答えるかというと、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと答えます。ちょうど、お父様が亡くなったんでしょう。ところがですね、イエス様の答えは、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは行って神の国を言い広めなさいって、こういうふうに言うんですね。これは決して、家族をね弔ったり大事にすることはいらんぜって言ってるわけではないですね。聖書を読んだらそのことは明らかです。例えば、有名なね10回の中でも、父と母を敬いなさいってそう言ってますから、父と母を大切にしましょうねって、これはもう言うまでもないことです。葬りっていうことを言っても、アブラハムが奥さんのサラを葬った時、どんなにか悲しんで、どんなにか、一生懸命にお墓を探して葬ったかって私たちは聞いたことがあります。あるいは、ヨセフの時代にエジプトにねユダヤの人たちが行って、でそこでヨセフは、生涯の幕を閉じるわけですよね。ところが300年経って約束の土地にみんなが帰っていくときに、ヨセフの骨を持って帰っていくんですよね。そして葬るって、いやーなんて大事にしてるんでしょうかって、そのことが私たちには分かりますね。ですから人を弔うこと、悼むこと、葬儀とか、あるいは家族のことをないがしろにして私についてきなさいって言ってるんじゃなくて、あくまで優先順位の問題ですよね。どこに第一にするものを置くのかっていうことですよね。私についてくることを第一にしなさいって、そうすればこれは他の箇所ですけれども、捨てたと思った父母も子供も家族も土地も財産も全部100倍になって帰ってくるでしょうってイエス様は言ってるわけです。だから捨てろって言ってるんじゃないですよ、繰り返しますけども捨てろって言ってるわけじゃないけど、イエス様を第一にするときに、その私たちが持っていたと思うものがもっと豊かになるんだぜって、そういうふうに言ってるわけですよね。だから優先順位を切り替えなさいって、前の優先順位から新しい優先順位にしなさいって、そういうふうに言ってるんですね。そして最後は61節62節のところで、これもやっぱり多分従いなさいってイエスも言われたんでしょうね。でその応答から始まります。最後の人は、主はあなたに従います、しかしまず家族に暇乞いに行かせてください、このように言ってるんですね。だから分かりました、従います、でもって言って条件つける人ということですね。分かりました、ただこれが済んでからとか、こういうふうであったらとか、こういうふうになるならとかっていうふうに従うんだけど、こっちにも条件がありますっていう人ってことですね。こういうとちょっと意地悪いかもしれないですね。なんか何言ってんだって感じに聞こえるかもしれないけど、でも私たちも割とすぐねそういうふうになっちゃうところあると思います。従います、とりあえずあれとあれとあれが片付いたら従いますって言ったりとか、従います、ただこういうふうにしてくれるんでしょうねって言ったりとかっていうところはあったりするかもしれないですね。それと同じことだと思います。それに対してイエス様は何て言うかっていうと、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない、始めたなら前見て進みなって、そう言ってるんですね。私についてくるなら前見て進もうよって、そういうふうに言ってるんですね。後戻りじゃなくて前進していこうよってイエス様は言ってるんです。私についてきなさい、さあ一緒に行こうか、前に進むんだ、君は私と一緒に前進するんだって、そういうふうに言ってるんですよね。ぜひこのことを覚えたいと思います。後ろの方のことについて条件を一生懸命考えるよりも、 私と一緒に前に一緒に行こうって、まあ、そういうふうに言ってるんですよね。さあ私たちはどのようにイエス様の招きに応えていくでしょうか。ぜひ思い巡らしてそれぞれ応答していきたいと思います。さあ今日はですね、まずイエス様が見ている方向を一緒に見ていきましょうって、いう話でしたね。イエス様は天ゴール、その途中に、私たちの使命あるな、イエス様と同じように向こう向くと何見えるかなって考えてみたいと思います。またイエス様はエルサレムに向かって進みました。そこにはイエス様の十字架があります。また復活があります。そこに本当の平和があります。私たちもそこに向かって進んでいきたいと思いますね。他のものではなくてイエス様と一緒に進んでいきましょう。また前を向いて進んでいくということ進められています。それ覚悟いるよ、大変かもよ、でも招いてくれます。また、優先順位を変えることになるよ、今まで一番だったものイエス様にすることになるよ、でも一緒に行こうかって、前向いて進もうかって、私たちにイエス様が今呼びかけています。さあ自由に応答していきましょう。それぞれ促されていること、それぞれに示されていることに自由に祈っていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りたいと思います。になります。ハレリア、愛する天の神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを一人一人見つけてくださり、私たちのために十字架にかかり、また私についてきなさいと、そう呼びかけてくださっていることを改めて感謝します。あなたについていきたいと思います。どうぞあなたが見ている方向を見せてください。あなたが見ているものを私たちにも教えてください。あなたと一緒に歩ませてください。私たちの人生の旅路は山あり谷あり、いろんなことがありますけれども、あなたと一緒にそれを乗り越えていく恵み、なんと大きなことでしょうか。どうぞその喜びを私たちに教えてください。それぞれの祈りにあなたが豊かな祝福を持って応えてくださるようにお願いします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでください。皆さんの祈りに合わせて尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。